による福音書第14章の22節から28節。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタテオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いているのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐに彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペテロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。何事にも動じない人っていうのがいます。実は19日に天に召された石橋幸男先生、今日葬儀がありますけど、石橋幸男先生がそのような人でした。何にも動じないっていうか、それは若い頃ですね、牧師になるまでの間にもう本当にたくさんの病気をして、もういつも死と直面していた、結核から始まってですね。ですからそれを乗り越えたっていう自信っていうのかな、死や病に勝ったっていうのかな、なんかそういう自信を持っておられたんじゃないかなと思うんですね。ですから石橋先生っていうのは曖昧な表現は何一つないんですね。いつも断定的にものを言われて、いやどうかなと思ってもいつもですね、断定的だったんですね。で、何を聞いてもいつも答えを持っていた人ですね。どんな質問しても答えを持ってまして、そしてその答えが一つの筋がいつも通ってるんですよね。この人は不思議な人だなと思ってですね。そして先生なりに全てを分かってるんですね。で、僕らはんと思うことがあっても、それは先生なりに全てを分かっていて、でそしていつも未来を見通してて、で未来からいつも過去を見て、なんか話をしておられたんですね。でとにかく自信がみなぎっていて、こう何を聞いても答えてくださるんですね。その先生を見ながらですね、一体この強さっていうか信念の豊かさとかどっから来るんだろうなっていうふうに思っていたんですね。でもその答えっていうのがまだ未だにわからないんです。で先生が最後に私にですね、言った言葉は何だったかっていうと、イエス・キリストっていうのは全てカンニングだからなって言ったんですね。全ての諸宗教の教えを全部カンニングして言っとる。はっていうですね。だってね、孔子とか孟子とかそういうのに会ったことがないはずですし、その書物を読んだことがないのに先生はカンニングだって言われたですね。でその真意を聞こうと思って、いつか聞こうと思ってたんですけど、やっぱり聞くことができなかったんですね。ただ先生の晩年のですね、仕事ぶりを見てると、日本人の精神構造っていうんですか、日本人がもともとこう持ってる精神構造を一つ一つ分析していくという作業をされてましたですね。儒教とか仏教とかいろんな宗教が日本人の宗教性の中にあって、その一つ一つを解明しなきゃいけないですね。で、そういうことから考えていくと、イエス・キリストがじゃなくて日本人が持ってるキリスト教がカンニングだって、本当にイエス・キリストの信念っていうのを本当に分かってなくて、自分がこう培ってきた仏教とか儒教とかそういうものを通してしか見てないので、本当の真理が日本人は分からんのだって言ったんじゃないかなと、そういうふうに思っています。その先生が亡くなって今日葬儀に行くんですけど、もう一回先生がですね、信仰生活の中に何を言ってたのかっていうのをもう一回思い出したいなと思っています。イエス様にはガリラヤ湖で水の上を歩いたという奇跡があります。弟子たちの船乗った船のは水の上で波と逆風に悩まされていたと書かれています。弟子たちは船の中にイエス様がいてくださったらと思っていたんですけども、いなかった。だから悩み苦しみは大きかったのでしょう。水の上を歩いてイエス様が近づいてきた。 それを見てペテロが自分のも湖の上を歩いていきたいと言った、まあ、水の上を歩いてそちらに行かせてくださいってお願いしている、まあ、この状況を見てですね、ペテロっていうのはどういう人なんだろうって思ったんですね。何の根拠もないんですよね、湖の上を歩けるっていうですね。しかし湖の上を歩かせてくださいって言うっていうですね、おかしいなこの人はっていうふうにやっぱり思うんですね。で、農学者の茂木さんっておられますよね。で、その方の著書にですね、根拠なき自信っていうことが書いてあったんですね。で、人間っていうのは自信というのが 誰にもある、まあ、自信がない人がですね悩み苦しむんだと思うんですけども、自信っていうのは何らかの成功体験から生まれるのが自信だ。で、自信を持つには何らかのこう裏付けが必要で、だから自信を持っていくんだ。ところがですね、何の成功体験もないままに最初に自信を持っておくってことが一番大切だって言ってるんですね。それが根拠なき自信っていうらしいんですね。で、この根拠なき自信を持ってるという人は実は強く生きていくことができるんだ。で、その自信はどこから来るのかって聞かれても、そんな根拠はどうでもよくて、とにかく自分には自信があると考える。すると面白いことに自信を持った脳に変えられていくと、まあ、そういうふうに茂木さんが言ってて、そうだなと思ったんですね。まあ、イエス・キリストと共に歩んでいくうちに自分も歩けるっていう根拠なき自信がペテロにあったんですよね。その自信が私もそちらに行かせてくださいっていう。で、不安定な不確実な時代の中ではこの根拠なき自信っていうのが一番大切なのだと茂木さんは言ってて、その根拠なき自信っていうのが実は信仰というのにつながっていくのかもしれないなと思ったのです。ペテロは湖の上を歩いてイエスのもとに行きましたが、歩けるという自信があったわけではなかったでしょう。イエス様の命令なら湖の上を歩いていくことができると信じたんですね。これが根拠なき自信だった。しかし途中で溺れそうになる、その自信をなくしてしまったんですね。最後まで信じて歩くことができなかった、根拠なき自信でもイエス様によって信じさせてくださる信仰っていうのがやっぱり中心になければダメなんかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのもとから石橋幸雄先生をあなたのもとに送ります。どうか先生が残してくださった一つ一つの言葉と、そして信仰と、それを通してイエス・キリストを明かしされたその人生を私たちがもう一度受け取ることができるようにしてください。ご遺族と先生が牧会された教会の上に豊かな聖の祝福が今日ありますように。また大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族を今日もお守りください。今日もあなたが私たちと共にいて、その信仰を強め、守り、導いてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。